テーマを上げるとき結構建築とか出るんですけど、ハブ&ストックの豊田さんにゲストに来ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
世の中でこう建築資材がこう新品のままこう余って捨てられちゃう、買い取って再流通させるというビジネスを行っております。全国で40万トン以上あるのではないかと。
40万トン、長周期によって引き起こされる問題に立ち向かおうとした時の絶望感に結構大きいと思ってるんですけど、
敵にしては悪くないかなって思いますけど。
かっけえな。
東京チェンソーズとヤマトワの自然資本論。はい、東京チェンソーズの高橋です。
ヤマトワの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自然資本論はリスナーのあなたと自然をつなぐ課外授業型ポッドキャスト番組です。今自然に興味がある人もまだない人も、楽しく学びながら自分に合った自然との触れ合い方を発見できるきっかけになれば嬉しいです。
はい、前回は高橋さんと2人で紅葉についての話をしてきまして、はいはい、紅葉というか葉っぱの生態みたいな話を、久々ですない話をするの。
もう本当最初のね、種の話以来な感じがしたんで、まあ楽しく聞いていただけた人もたくさんいるんじゃなかろうかと、ね、結構ビジネス寄りな話が僕ら多いから。
確かに確かに、
うんうん、
でもあれをするにはね、高橋さんがすげえ本を読まないといけない。
そうそうそう、そうですね、基礎的な覚えてる内容からプラスアルファ勉強してこないと。そうですね、話がね
なっちゃいますもんね、人は。
いや、そう、うん、いやでもね、やっぱり喋ってなんか覚えられるっていうところは、うん、ね、ラジオの良いところだと思うんで、
最高、
僕にとっても勉強になるんで機会としてはありがたいです。
そうですね、こうなんで葉っぱが紅葉するのかっていう、興味ある人は前回をぜひ聞いてほしいんですけど、で今回は本当に初めてぐらいだと、はい、なんかテーマを上げるとき結構建築とか出るんですけど、実際建築の方を呼ぶのは初めてだなっていうので、
はい、
改めてなんですけど、今日はゲストでハブ&ストックの豊田さんにゲストに来ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハブ&ストックの豊田です。
いやでも本当、豊田さんとは何の面識もないんですけど、
そうです、2人ともね。
はい、高橋さんの知人を介して紹介していただいて、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初にちょっと豊田さんの事業と豊田さんについての紹介というか、ご紹介いただいてもいいですか。
はい、私ハブ&ストック代表取締役社長の豊田君平と申します。現在はですね、ハブ&ストック、という会社を設立して、事業内容としては、世の中でこう建築資材がこう新品のままこう余ってこう捨てられちゃう、はい、ものがあるんですけども、
うんうん、
まあ、それを、買い取ってまたこう次に使いたい方にこう再流通させるという、そういうビジネスを、行っております。
めちゃくちゃ分かりやすいですね。
そうですね、喋り慣れてるかがすごい。
私ビジネスとしてもめっちゃ分かりやすくないですか。
あ、そうですね、説明をしたらですね、はい、誰でもこうみんなにこう理解できる、あ、買い取って、まあ、再販するんですねっていう、うん、非常にシンプルなビジネスになってます、
はい、なんか絵が浮かびますもんね、結構すぐね。
うん、逆にそれがなかったって話をさっきちょっと聞いてて、なかったんだっていうのがあるんですけど
ね、本当で。
なんかその辺の話を聞きたいなと思うんですけど、うん、
なかった理由としては、まあ大きく2つあるかなっていうところがありまして、もともと私自身も、まあ、設計事務所で勤めて、うん、で今この建材がこう余ってるってお話ししたんですけども、私自身も余らせてた側なんですね。
うん、
ただこう余るって言ってもいろんな理由があって、設計建築インテリアっていうのは一点物で、まあ、いわゆる工事も生物なので、まあ、ぶどまりという考え方で、まあ、ちょっと多めに材料っていうのは頼むんですね、
はい、
まあ、料理と同じで、まあ、ちょっとこうフードロスが出ちゃうみたいな、
うん、
まあ、それが結局最後工事が終わった時にこう捨てられてしまうんですけども、
はい、
まあ、これは皆さんもったいないなって思って、
うんうん、
ただ現実それがなぜ使えないかっていうところで言う、うん、 まあ、一つはこの小ロットだからっていうのがあるんですね。
お
う、あまりっていうのはあまりなのでちょっとなんですよ。
なるほどなるほど。
なのでじゃあこの新しいお店、作ったお店、新しいオフィスで使いたいって言っても必要な量がまずほぼほぼ揃わない。
うん、
じゃあ問題があります。もう一つ、じゃあ必要な量だったとしてもその工事が終わってからあの次の人にこうつなぐまでのこの時間差というか、
はい、
うん、
使えるところもあるんですけども、ただタイミングが保管期限等々あるんで、いつまでもその建材を置いとくわけ、あの新しいお店、オフィス、空間、住宅にこう置いとけるわけではないので、
うんうん、
捨ててしまうんですね。
なるほど、
うん、
そういうところがまず一つ大きいかなと。
そうですね、その結構県一県の工事ではちょっとずつ捨てるけど、全国で見たらむっちゃ捨ててるってことですよね。
あ、いや、おっしゃる通りですね。あのどんなに少なくてもですね、
はい、
全国で40万トン以上あるのじゃあるのではないかと。
40万トン、
その新品で余剰で出てくるのが40万トン。
そうです、
年間ですよね。
年間、その少なくてもそれ以上は出てると。
想像がちょっとつかない。
そうですね、40万トン、まあ、40トンですらちょっと、まあ、想像つかないけど。
じゃあ例えば、
はい、
それがどれぐらいの量になるかというと、床材、
うんうん、
ハブ&ストックでよく取り扱ってる、まあ、床材があるんですけども、
はい、
フロアタイルって呼ばれてるものなんですね、はい、だそれが例えばそのワンルーム6畳1間、
はい、
直すに換算すると、
うん、
400万室分の量に相当するっていう1年間
すごい
すごいっすね、本当に400万室。そんなに作られてないもんね、うん、絶対ね。
そうなんです。
でも床材だけで換算するとそうなっちゃうんだ。
そうなんですよ、床材だけ でもう2030年に空き家が400万件近くにこうなるっていうのに、年間400万室分のこう床材をこう捨ててるという、まあ単純計算
で。いや、すごい話ですよね。そのリサイクルもそうだし、うん、でしかもやっぱり想像すると建築資材ってこういろんなものが混ぜ物というか混ざってるから、
そうですね、確かに
出にくいというか埋め立てだったりするんだろうなって思っちゃうんですけど、どうなんですか、
うんうん、
建築建設で出るゴミって言ってもいろいろあるんですよ。例えばそのアスファルト、はい、コンクリート、
うん、
木材だったりいろいろあるんですけども、実は今言ったものっていうのがほぼほぼリサイクルされてるんですね、まあ、再資源化されてるんですね。
はい、
例えばコンクリートだったら採石だったり、で木材だったらサーマルも含めてですけど燃料置換されてるんですよ、
うん、確かに。
なんですけど、そのハブ&ストックで扱ってるその内装資材、っていうのはですね、基本的に混合廃棄物っていうカテゴリーで
入
ってるんですね、はい、でその混合廃棄物がじゃあ再資源化率どうかというと、大体頭2つ分ぐらいこう低くなっていて、ほぼほぼ埋め立てになってます。
辛いですね。
あ、なるほど。
使われずに埋め立てていくのすごいよな。
ねえ、すごい。だ、混合廃棄物っていうのはその何と何が混ざったらその混合廃棄物っていうか、その定義的なものってどういうふうになってるんですか。
まあ、定義、いや、これも本当に深掘ると面白い話なんですけども、単一のものじゃなかったらもう複合みたいな、
うんうん
うんうん、ほとんどですね。
そうです、なんか段ボールとか、床材、フローリングとかがこう混じってたり、ビニールが混じってたりとか、石膏ボードが混じってたりとか、もうそういうのは基本的にもう混合廃棄物っていう形で、
うんうん、
処分されますね。
なるほど。もうじゃあ何かが混ざったらその段階で全てって、ほぼ全てって思っていいですね。
それってなんだろう、さっき段ボールがとかいう話したけど、中身は単一でも段ボールに入った状態だと混合になるみたいな話なんですか。
まあ、そのままこう捨てたりとか、
はい、
あ
むずですね。
それはむずいですね。確かにな
んかじゃあそれぐちゃぐちゃになったのを再利用しようっていうのが難しい
話で、確かに、はい、
うん
うん、サイクル率、再資源化率も低いし、で今その最終処分場の残余年数、あとどれだけ捨てられますかっていうタイムリミットもあるんですね。
ほう、どういうことですか。最終処分場、はい、
埋め立てがもう本当に最終処分なので、うんうん、
はい、
もうそれ以上何もできないっていうんですけども、まあ、最終処分場、あとどれだけ捨てることができますかっていう、まあ、タイムリミット
容量的なことを、
は
いはいはい、
容量的なんですけども、まあ、首都圏でいうとあと最新のデータで 6.5 年みたいな、
やば、
結構やばくない、もうやばいじゃないですか。
あ、そうです、そうです、もう本当にもう目と鼻の先まで来てるんですけども、
はい、
グラフも出てるんですね、
はい、
こうしよう、
あ、そうなんだ、
6.5 年後に満杯になっちゃうねって言いながら生きてるってことですか、僕たちは。
全然知らなかった。
なのにこうスクラップ&ビルドの経済をベースにしないと成り立たない、そんな矛盾の上にいるなと。
いやー、辛い矛盾、
なるほど。
でもそれ、あの埋め立てのとこでいくと、じゃあ新しくどっかあの作らなきゃねとか、それこそどっか埋め立てる候補地作らなきゃねっていう議論をここ6年でやろうっていう、
もちろんそうですね、計画、自然豊かな山を切り開いてゴミ捨てるぞって言って、また穴ぼこ掘って、またいっぱいになったらまた自然を切り開いて海を壊してゴミ捨てるぞの繰り返しなんですよ。
わー、やっぱゴミの話って超大事だな。
いや本当ですよね。なんかあの、うん、ね、大崎町のリサイクル率 98%、 ん 98% だったっけ確かとかの、 あの話とかでね、はい、その埋め立て処分場がさらに 何十年もね、その使える年数がそうそう伸びたとかっていう、ガスタクさんのやられてる取り組みとかあの話も聞いてましたけど、
はい、
なんかやっぱ本当そういうの考えないと、なんかもう無限に場所あるわけじゃないから。
ないです本当に。
いや、やばいですね、うん、でもそれはなんか感覚的には僕も混合廃棄物っていうか、普段買い物する中でこれはどうやって捨てたらいいかわからんっていうものが多すぎるっていう感覚はあるんだけど、まあ、そこにちゃんと目を向けないとやばそうですよね。実際
その個人単位の買い物とその建物ビル
ちょっと量が違いすぎるね。
そうですね、
でも半端なくて
400万必要があるから
そうですね、そうなんだ、
1軒でも相当あるんだよね。
1軒作る
ビル1軒、
あ、ビルです
そうだ、だからビル1棟ね、1棟建ててる、
建てた時に出る、まあ、あのちゃんと記録は取ってるんですけども、
はい、
じゃあそれ、うんうん、釣り落としてどれぐらいやって、じゃあ最後どうやって処分されてるかをこうちゃんと見た日には、
うんうん、
これでよかったのかなみたいな。
あ、そう、まあ、ちなみになんですけど、その、まあ、ビルでも多分ね、お家とかでもあの、まあ、大体同じような感じなんだと思うんですけど、その、まあ、ぶどまりっていうか、まあ、余剰にその多分何かがあった時のリスクヘッジとか、あの、まあ、半分保険の意味であの余分に多分発注をきっとされる、その、ね、工期が多分決まってるからされてるんだと思うんですけど、 その時 その余剰に頼む分ってその大体どれくらい見越すんですか。
それはですね、あの当然物によります、
うん、
物によるんですが、まあ、例えばこう仕上げ材とかでいうと、まあ、10% から 30% ぐらいっていうのが、まあ、基本かなと。
あ、でも結構30%もいくんだ。
30%相当ですね、やばい。
そうですね、あの複雑な形状とかだとやっぱりそれぐらいになっちゃいますよね。あとは新築工事よりか内装の方があまりは出ますかね。
あ、新築より内装の方が出るんだ。
もう量というか割合です、
ね。あ、はい、
あ、なるほど。
一般的に、まあ、なぜかというと、あの内装工事ってすごく工期が短いんですよ。
なるほど。
床張り工事1日2日でなんか何百平米も入れなくちゃいけないみたいな、うんうん、そこ絶対ミスれないみたいな、
うん、だ多めに発注しといて追加発注の時間はないっていうことなんですね。
時間はない、あとはその輸入物だったり、
ああ、
そうか、買いが効かないパターンか。
買いが効かないパターンですね、いろんな理由で。
まあ、あと
発注間違いとかですね。
なるほど。
発注間違いと、あとメーカー側、その物流側のその滞留在庫とか返品品、型落ち品とか。
確かに建築のカタログ見てたらえぐいのがあります
ね。確かにね、めっちゃ なんかぶっといもんね。
そうそうそう。
いや、例えばあの絶対こう皆さんの身の回りの 白のクロスみたいな、
うんうんうん、
手紙、
はい、
めちゃくちゃ量あるんです。
アンミカ御用達の感じですね。白200色の。
いや本当にそれぐらいあって、でも、はい、変わんないんですよね、あの言い方あれですけど。多分それをシャッフルして、
はい、
各こうメーカーいろんなメーカーさんのものをシャッフルしても、多分メーカーさん自身もこれがどこの会社なのかっていうのは全部答えられないと思うんですね。
はい、
ああそのぐらいあの違いはないんですね。
違いはないんですけど、でもこれもあの、まあ、メーカーさんの悩んでるとこだと思うんですけど、まあ、テレビのリモコン問題みたいな、あの、よかれと思ってボタン増やすみたいな、
あ、日本っぽいです、ね、
と思ってと選択肢をこう増やし、ちょっと微妙なオフホワイトあります、さらにちょっとオフホワイトありますみたいな。
それが提案力だと思っているみたいな、
まあ、そうしないとこう、うん、お客さんに提案できないというか、その、
はい、
まあ、
そう、新しいの出ますよっていう、なんか、じゃあずっとの10年も同じ商品作ってるんですかというよりかは、やっぱ新商品出ましたっていう。
あ、でもすごい分かるとこもあるっすよね。
それは、
あの、展示会がさ、やっぱさ、それを生み出すじゃないですか。
あ、そうですね。
展示会はどうしても新商品出さないと出にくいっていうのはね、あるのね、ありそうなんで。
うん、まあ、なんか食品メーカーにいたからそれはすごいさっきより分かる気がする。本当に新商品を出しては潰して出しては潰してみたいなことをやってるのが食品メーカーだから、でもやっぱ同じなんですよね、どこの業界も。
なかなかもうご苦労されてると思いますよ、本当に。
本当ですよね、ご苦労ですよね、それはもう。
本当そうだな。
だからまあ本当は消費者の意識を変えなくちゃいけないのかもしれないですよね、別に。
うんうんうん、
いいですし、あのそんな種類もいらないし、なんか即納というかちゃんと納期も普通であれば過剰に在庫する必要ないっていう在庫責任、うん、
それめっちゃわかるな、
うん、
それ本当わかる。その納期の問題ってありますよね、そのすぐ欲しい、
あ、そうですそうです、
ね、待てない、
答えすぎちゃってるの問題は絶対あるな。
そうです、だからそれが今まである意味過剰サービスが消費者から、あの、いや、それがデフォルトだと、
うん、
まあ、認識ていたから、企業責任、メーカー製造者責任として、まあストックしていたものの、まあ今は時代違いますよねってことで徐々には変わっていってると思うんです。
素晴らしい。
なんかそういうのってすごいたまに思うんですけど、ちょっと海外どうなってるのか分かんないですけど、なんか日本人の生真面目な性格がなんかそうさせてるっていうか、なんかアメリカとか
ありそう、ありそう、
アメリカとかってその食品とかのそのパッケージとかもなんかちょっとその、例えば誤字脱字じゃないですけど、なんかあったって、一時気に、なんかあんまり気にしないとか、なんか、まあそれが本当かどうかちょっとあれなんですけど、あの、でもそういうのもやっぱあるっていう話は聞いたことがあって、でも日本の場合とかだと、なんか誤字とかがあったら即回収みたいなとか、誤字一文字で、とかっていうことが普通に起こりうるんで、なんかそこまでケアしなくても、まあその時の失敗はさせていただいてみたいなことが意外とこう、許していただけない、
ね、
うん、
とか、なんか欠品とかに対する謝り方も過剰じゃないですか、きっと。
そうですね、
申し訳ありませんっていう。でも確かに、まあ海外も場所は人によるだろうけど、
うん、
まあ、今ないよで終わりそうですね。
そうそうそう、うん、なんかちょっと国民性も多少はやっぱりそういうのあるのかなっていう気はしますよね。
怯えてるよね、僕たちは何かに。
怯え、そうそう、怯えてるよね
そう、なんか
そんな悪いことじゃないんじゃないって、
うん、
みんなが思えればいいんでしょうね。
うん、
そうです。
あとは余裕があるか、
うん、
もしくはすげえ忙しいとかね。そしたら逆にこっちも忙しいんで大丈夫っすね、ノリノリでもなんか例えばそのネットで注文したものが、注文した時は早く欲しいんだけど、段ボールも開かずに置いてある状態ってなんかあるなって思ったりして。
まあ確かに、
うん、そんな切実じゃないんだろうなみたいな。
実際はっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。でもこっち行ったらすぐ欲しいっていう、なんかゲーミフィケーションみたいなところの報酬系が怖いなっていうのは思いますけど、通知とかの、うん、
確かに。
じゃあ豊田さんはそういう、むしろ設計一級建築士の資格も持ってらっしゃって、そういう現場もやってたからこそ、そこに対して違和感がすげえ出てきた感じなんですか？
あ、そうですね、まあ、あの新卒でゼネコンに入って、
うん、
まあ、現場こう、あの、まあ、研修もなんか挟みながらこう現場に結構行ってた方なんですけども、まあ、その時にあの杭工事あるじゃないですか、
はい、
建物 うんうん、なんか江東区とかすごい50メートルぐらい掘るんですけど、
あ、そんなに掘るんだ、
すごい。
いや、すごい掘ってて、で、まあ、番頭さんと掘ってるこの深さとかを一緒に見てるんですけど、うん、番頭さんがですね、なんか俺が言うのもなんだけど、建築って環境破壊だよな、あみたいな。まあ、感じで結構あの若手の時に、うん、あのお話しされたのが結構、まあ、衝撃というか忘れられなくて、うんうん、まあ、確かに環境破壊だけど、まあ、自分も言って大企業にいるからなんか、いつか気持ちよくなっちゃうのかなってこう思ってたんですけど、
はい、
なんか工事とか、まあ、現場行く時に、まあ、ずっとまあこれ捨てちゃうんだろうなっていうとこを見ていて、まあ、何年も経った時にですね、あれなんかこの気持ち変わってないなみたいな、やっぱおかしい、思って、でそこから転職をして、うん、まあ、ある程度こう自分のコントロールできるまあ規模だったり、なんかそういうものをこう自分でこうコントロールできるようなまあ、ところに、まあ、そういうプロジェクトやりたいと思って、まあ、転職したんですね、
うんうん、
なんですけど、あの小規模でもやっぱ出るは出るんですよね。
うん、
さ、これなんか、はい、その業種の問題じゃないなっていう、うん、その流通だったりそういう商習慣のなんか問題だなって、
あ、
うんうん、
わかる、
システムが変わらないと変わらないってやつです、
うん、そうです、
本当ね、
もうそこをハックしないと延々とそのゴミを出すことに加担してるみたいな
風
に、なんかちょっと思ってきちゃってる、
すごい、
あのデザイン、いいデザインをしたいよりかもなんかマイナスをゼロにする人が必要だよなみたいな、
オッケ
ー、やばい、背負ってますね。
いや、結構その消習慣によって引き起こされる問題に立ち向かおうとした時の、うん、絶望感で結構大きいと思っています
。いや、もうそうですよね、まあ敵にしては悪くないかなって思います。
かっけえな。
やばい、もう勇者だな。
いや、ね、
建築業界っていうのは本当に、あの、まあ、ある意味はこう遅れてる、
うんうん、
業界とは言われて、まあ、自分思ってるところがあるんですけども、それをこうちょっとでもこういい方向にこう持って、ちょっとだけでもこう角度変えられるだけでもやったかいあるんじゃないかと。
お、
なるほど、
良い、
それぐらいの思いで、ね、
それ大事ですよね、ちょっと角度変えられたらぐらいのモチベーションってすごい重要ですよね、
うん、
なんかもういきなりすぐなんか来年に全て解決しましたって絶対ならない、
ね、ならない、それはならない。
一生かかってちょっと行ったか、
そうすね、
とかも ラッキーで結構行ったなみたいな感じだったりすると思うんですけど、
そうす、長期ビジョンもあるんですね、ただ、うん、まあ大枠のスタンスとしてはもうすぐに大変化が起きなくても、やってること間違ってなければやっぱり賛同者も集まって 実プロジェクトで、まあ、実際建築材料数は減ってるし、あの減ってるっていうところもあるんで、
うんうんうん、
数字は嘘つかないみたいなところも、まあ、ありながら、
その豊田さん的には、あの、まあ、その多分自分一人で絶対その問題が解決できることはないじゃないですか、その自分の会社がまだそのスケールしていって、あの大きくなっていくっていうことも一つだと思うんですけど、でもその守備範囲でいくと、あのその豊田さんの場合は今多分東京ですよね、あのに拠点があるから、例えばその西の方で誰かが同じシステムでビジネスやりたいですっていう風に言ってくれたら、もうがぜん手伝って一緒に立ち上げるみたいな感じですか。
なんならもうそういう話も全国からめちゃくちゃ来てます。
ああ、ありそう、
やっぱそうなんだ、はい、ありそうだよね、そうそう、なんか、
うんうん、
結構その林業とかもあのエリアでやっぱりその木材の流通コストを考えると、遠くまで運んでいくと、まあ、結局無駄が多いっていうのが、まあ、あると思うんですけど、なんか建築の廃材とかも同じような感じなんだろうなと思ってて。
ああ、なるほど。いや、でもそれも、いや当然もうなんか壁にぶち当たるっていうことも、まあ、織り込み済みで、あの、まあ、一応全国、日本全国の問題で、まあ、首都圏あのいろいろ点々とあるものの、基本的にはまあ日本全国 あの建築材ロスを解決することをあの目標としてるんですね。じゃあその、うん、はい、まあ、林業と同じく路地問題どうすんのみたいな、ロジティックするのっていうところがあるじゃないですか。で今、はい、実際あの回収側では対メーカーさん、
はい、
だと実はメーカーさんも各拠点が全国にあるじゃないですか。なんなら、うんうん、販売 非倉庫の拠点と製造拠点が違ったりするんですよね、
うんうんうん、
なのであの回ってるんですよそもそも路線便が。
あーそっかそっか、元々 ね確かに確かに
元々結構回ってる。そこにこう相乗りさせてもらってあのオペレーション変えずに全国のものを回収して関東に持ってって集約するみたいな。
うーん、
なるほど。今やってるんですか。
そうだったり回収だったり、だったり、はい、あとは個人 の, その、まあ、もうちょっと主要基盤 の, その現場回収品みたいのは産業廃棄物回収会社さん、
うんうん、
まあ、産廃会社さんとちょっと今取り組みをしていて、あの最後彼らが回収するので、まあ、中間処理場で分別して、分別、木材分別します、金属分別します、建材分別します、はい、買い取ります。
へえ、
すごい。
もしこれができれば全国に展開可能だなっていうのを、まあ、ちょっと試験的にやってます。で販売についてはあの既存のその性能さんだったり佐川さんだったりとかですね、
はい、
あの既存の物流会社さんと業務提携してますので、まあ、あのお届けは全国可能です。
ああ、そうなんですね。
そっかそっか、なるほど。
で今は結構全国から東京に集まってきてるような感じですね。
セントラル東京でこう集めて、そこで一回製品管理検品をして、でまたそこから発送するみたいな形ですね今。
あ、まあ確かにそっか、まあそうですよね。ちょっとまあ木材の路地とはちょっと話が違うから、そっか、既存の物流に乗せられるところがあるんですね、
うん、そうなんですよ。
あとは多分あれですよね、その同じものが量揃わないと使えないっていうところで、
う
ん、はい、
そうだよね、確かに
ある程度同じところにまとめないと、
そうです、
ね、使いづらいみたいなのがあるんですかね、
うんうん。
でその本当に冒頭に話したあの6畳一間で数ケース使うっていうところも、まあ、あるんですけども、
うん、
あのハブ&ストックから実は1ケースからでも販売実績あるんですね。例えば玄関ちょっと直しますとか、
はい、
トイレちょっと直しますとか、実は1ケースで足りるんですね、うんうん、そういうあの欲しいお客様とこうつながるためにも、まあ、SNS だったりこうインスタグラムとかで、まあ、使用事例だったり、これで1ケースでこういうふうにあの綺麗に直るよみたいな、そういう施工事例をこういろんなこうコミュニティというかあの SNS のコミュニティにこう投げてですね、うん、まあ、これだったら私もできるみたいな形で、あの小ロットからでも流れるような技術を作って、
うん、じゃあ今 2C と、まあ、2B 両方展開しつつ、まあ、でも 2B がメインですよね、う
ん、まあでも半々ぐらい。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんだ。
じゃあオンラインで買う、あとは店舗もある。
あ、店舗も、はい、ショールームあります。まあ今いるところなんですけど。
おー、すげえな。
どうやって売ろうかって毎回大喜利みたいな建材大喜利みたいな。
最高っすね、その感じは
やっぱデザインやってたからこそ、うん、あのこういう風に使えるにはこういう組み合わせいいんじゃないかみたいのを先にこう写真とか撮って、
はい、
あの見せてあげることができるんですね。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
そうすると、ああの別に私でもできるわってこう一般の方
も。すごいな、そんだけでも一般の人に売れてるってかなり面白い
ですね。ね、すごいですよね。
うん、いや完全にそういう次の建築作るときにガッと買われるのかと思ってましたけど、そうでもないんですね。
まあそう、あの新築 の, あのプロジェクトもありますよ、
全然、うんうん、まあ、じゃあちょっと時間的にもあのちょうどぐらいになってきたんですけど、うん、まあ一旦今日はサブ&ストックさんがやってることとどういう経緯でやって始めたのかみたいなところに聞いてきたんで、まあ、次回以降で今やってる中で感じてらっしゃることとか、
うんうん、
もうちょっと詳しく聞いていきたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。